イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
現場も終わりました。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
はい、
ゲーム終わりました。
はい、
お疲れ様でした。
ゲームマ、
ゲームマ、
いやーなんとか体力持ちまして
できましたね。
いかがですか。はい、ゲームマの話をしたいと思う。いかです。
はい、お疲れ様です。
白い服を着ているリノリとオケイです。
はほんまや
じゃあ、ね、
これどう広げるつもりなんか知らんけどほんまや。
イカさんは真っ黒の服着てるんですよね。
はい、
まあ、いつものね。
で、私とケイさんは白い服着てて、
はい、
今から焼肉食べに行くんですよね。
おい、そのために黒い T シャツやね
ん。えら
ヌードルジャングルの T シャツや
ねん。着替えるのもありか。
いやでもワンチャン、もう私ね、これにも焼肉ついてもいいと思ってるんですよ。なんか、あの、結構着倒してきて、着てて、なんか紐とか出てて、糸、うん、とか出てて、いつか捨てたいなと思ってるけど、踏ん切りがつかない。
じゃあ今踏ん切りをつけるために、
そう、
焼肉のタレをつけに行くんや。
まあ、やろうかと。
おけいりのりてからは焼肉やって、またおけいりのりてにまっすぐ帰ってくるから、
ぜひ、
あの、なんもないよ。
そう、べちょべちょなんててもいいのよ。
確かに。
なんかあとは捨てるだけ
って。うん、綺麗なことせえへんから、
うん
う
ん。
状態にしようかなと思っているりのりです。
はい。
はい。
好きなファイナルファンタジーは6です。OK です。
6?6
が、まあ、好き。スーパーファミコンから出たゲームなんですけど、
あ、
まあ、でもね、なぜその話を今するかというと、
うん、
あの世の中にはね、マジック・ザ・ギャザリングというカードゲームがあるんですけど、
はいはい、
これの FF コラボが今度始まります。
めちゃめちゃ手に入りにくいらしいですね。
ああ、そう、今大人気で。
まだ始まってないの？
まだ始まってない。
いつで、
来月やったっけな。
あ
ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと細かいところまで追っかけてないんですけど、
じゃあ、
うん、
プレリでできる、
プレリもあります。
お
で、
あの、
結構ね、タイムラインにその、マジック・ザ・ギャザリングのカード化されたキャラクターたちであったりとかっていうのが流れてくるんですけど、そのマジック・ザ・ギャザリングの開発部って結構すごくって、
うん、
そのゲーム内のストーリーとか、
うん、
まあ、このキャラクターの特徴みたいなやつをちゃんとカードの効果に落とし込んでくる、
踏襲してくれるんだ
っていうのがあるんですよ。
すごい。
で、まあ、例えばそのファイナルファンタジー10っていうところにはワッカっていうおじさんがいるんですけど、
うん、
まあ、20代なんですけど、
うん、
このおじさんは機械が大嫌い、
うん、
機械っていうのはその神様の教えに背いてるんで好きじゃないっていう効果も持ってるんだけど、カードになった時にアーティファクトを破壊する効果を持ってるんですよ、うん、嫌いだからボコーンってみたいな、ちゃんとね、そのフレーバーと合致しているのがよくって、なので、まあ、マジック・ザ・ギャザリングは結構そんなに、なんだろう、ガチでやってるわけじゃない
ん
ですけど、
うんうんうん、
その、FF コラボのカードっていうのを眺めるのが最近楽しくって、
うん、
もしファイナルファンタジーが好きな人がいたら、うん、ぜひそのカード群を見てほしい。
なるほど。
まあ、ルールよくわからんかもしれないんですけど、
うん、
でもなんか、書いてることを見るに、あ、きっとこういうシーンのことを描いているなってちょっと懐かしい気持ちになれるので、
うーん、
ゲームのシーンとかの面白かった部分が再現されてたりとかもします。
なんかすごいキスしてるイラストみたいな、
あ、世界一ピュアなキスの話、
それそれそれそれ
、はい、
まあ、見ました。
ファイナルファンタジー10のシーンの話ですね。
なるほど。
あ、日本の方にはちょうどいいというか、
はい、
あの、とっつきやすいかもしれない、ね、
そう、あの、うん、今まで FF やったことない人なんかでも、まあ、これを機にやってみようって人も出てくるやろうし、
うん、あの、逆にね、ギャザからね、
ギャザやってた人が FF は多分ね、あんまりないのよ。
うん、
みんなね、ギャザやってる人みんなギャザで忙しいから
そう
けど、 FF を昔やってて、
はいはい、
ああこんなカードになってるんだから、ちょっと興味本位で買って遊んでみて面白かったって入ってく層はあるかもしれん。
確かに、
もうそれだけ使ったらファイナルファンタジーのゲームであると言っても過言ではない。
過言ではない。スピンオフかもしれん、
うんうん、
あ、でもね、実際そのコンセプトデッキが組めるようにちゃんとなってるんですよ。
すごい。
その夢のキャラクター対決みたいなものをデッキの中で再現したりもできるようになってる、うん、とか、あの、このキャラとこのキャラクター、シリーズの6と7にいたキャラクターなんか全然別のゲームやから絡みないねんけど、うん、けど似たような、あの、武器使ってるなとか、
うん、
そういうなんか似たような傾向のあるやつらは同じデッキに入れてもちゃんと強くなるようにできてる。
あ、ファイナルファンタジー3ぐらいまでしかやってない俺。
懐かしいね。
いける？
いけ るよ。
全員文句とかいける？
いけない。
できるか、ね、今ファイナルファンタジー33ですか？
今16です。
16です、
ね。16です。33は、クレールオブスキュールエクスペディション33の話ですか？
一瞬違います。ファイナルファンタジーで16枚出てるんです
よ、ね。今16枚出てて、
のうちのイカさんは3までしかやってないんです
。3、1、2、3。
33が出たのは、はい、そのファイナルファンタジーに、影響を受けたフランス人が作ったゲームのタイトルがエクスペディション33
なん
です。
あ、そうなんだ。
はい、
へぇマニアック情報が飛び交って、
はい、
ファイナルファンタジーやってないな。
ファイナルファンタジー16枚出てる都合もあって、やっぱりね、最近のナンバリングの方がカード枚数は多い傾向にあるみたいです。
6以降みたいな感じ？
あ、そんなことない。全然5とか4のキャラクターもいてたし、あのノバラってカードがある。
あ、
2のキャラクターというか、まあ2のカードやね。
赤間同士は、
赤間同士、そのジョブ単位ではない
じゃあ分からん、じゃあ分からん俺ジョブ単位でしか分からん。
だからストーリー的な部分とかを追っかけたりとか、フリオニールってキャラクターがいるから、そのキャラクターが出てきたりとか。
フリオニールは聞いたことあるぞ。
うん、2ですわ。
いや、なんか自分を殴るゲームやったっ
け。うん、まあなんかそういうので再現されてて非常に面白いゲームです、うん、
あ、ちょっと久しぶり触ってみたいかもしれない。
いいと思います、はい、そしてやりのりさんはもうシャツの話したからもうええ、
うん、もういいよ
T シャツの話で全部ぶっ飛ばせ。イカの話をすると、はい、ゲームマーケット行ってきまして、
はいはい
はい、なんか今回だいぶ長尺に、なんか、木曜日の夜から、
うん、
金曜、え、じゃあ、木曜日に名古屋で仕事して、
はい、
そのまま金曜日はなんか前日会。
あ、あれ、う
ん、
あれね、
はい、DHP
の、まあ、じゃあ東京は前入りしたんですね、一応。前前入りじゃ
ない、もう前前入りどころかで、土日ゲームマーケット、
はい、
で月火まで行ったんですよ。
へえ、結構長めにいたね。
で火曜日の昼バスで帰ってきて、
昼バス
だからもう、はい、ほぼだから、あの置き配してくれたあのアマゾンの商品がパクられてました。
ええー、マジそんなことある？
あるんや、ほんまに。
いや、2回目です。
うわ、大阪子は
1回ルーボスティの箱をパクられて、今回あの900円ぐらいのなんか椅子のなんか棚みたいなのパクられてる。まあそれはいいとして
、はい、
まあ、名古屋でちょっと仕事して、それで次の日ディアシピールでいろいろ遊びまして、
はい
はいはい、でそこでなんか草場さんとトランプゲームとかやって、お、なるほどとか思ったりして、そのまあもう本番行きます、土曜日ね、
はい、
大雨。
ああ、
めちゃくちゃ雨
みたいですね。
びっくりするぐらい
雨。並ぶところさ、まあ、開幕前 の、 その列があるじゃないですか、
うん、
そこは野ざらしですか？
その今回あの、2か所というか、
うん、2棟、
2棟、うん、5、6と7、8っていう大きい会場があって、うんうんうんうん、その真ん中にズドンとなんか、うんうん、
通路みたいに、
アーケード通路みたいに、
はいはいはい、
あって、そこに人を並べることはできてんけど、
うん、
そこがまあボタボタボタボタ屋根の間からまあ水落ち、
そうなんや、
まあ、無意味なアーケードやな。
多分、うん、ほんで話によると、外でなんかもう全然屋根ないとこで並ばされたっていう話もあるし、
あ、列がもう落ち着かんかったところもあった、
ね、うん、雨模様でめっちゃ大変やったと思うんだけど、それでもめっちゃ人来た。
へ
え、確かに。
来場者数を発表を見たところ、うん、土曜日が1万5000人、
はい、
日曜日が1万2000人、大盛況。
増えてる、
増えてますね。
で今回僕土曜日は、うん、モブプラス宮野さんの
ところ、
うん、お手伝いを買って出まして、俺に手伝わせろと。
あのゲーム終わった瞬間炎上した人。
まあいろいろね、いろいろあるわい。
またやっとるわと思いながら。
まあその辺はね、
はいはい、
まあね、また話聞きたいと思います。それで、それで宮野さんのところ手伝うということに、
うん、
1日だけね。
はいはい、
土曜日だけお手伝い、
あの両日出てはったんですけど、うん、1日だけちょっとこうあの後半おっさん水産という自分とこやったから、
はいはいはい、
あの土曜日、モープラス出まして、
はい、
その最初二棟分かれてた私有宅がめっちゃ多い方 の、 部あのフロアにいたんですよ、
はい、
僕、そうやったらもう一個 の、 あのエリアの企業ブースとかそのハンブースとかがいっぱい入ってる方、
うん、
まあ、説明は難しいんですけど、
うん、
そっちにみんな流れて、
へ、
朝全然人入ってこうへんって、
あ、そうなん
だ、え、こんなに人少ない、やっぱ雨やからな、全然人少ないなって思ったら、そんなことなかった、
はいはいはい、そっちを回り終わった人たちが、
うん、 その11時から12時ってなんか先行で、
うんうん、
入れるんですよ、
ね、
1500か3000か忘れましたけど、はいはい、で入れてみんなそっちに流れて、
うん、
12時ぐらいまでめっちゃ暇やって、
うん、
あなんかあ今回やっぱ雨模様やからさらに幕張メッセやからそんなにみんな頑張ってこうへんのかなって思ったら、
うん、
まあ12時以降まあ人おる。
へえ、
そうなんだ。
めちゃめちゃ人って、それで、こっち側の CU ブースとか結構あの広々としてたから、
うんうん、
それでも人はいっぱいやってんけど、
うん、
途中で抜けてもう一個の方のそのブース、
はい、エリアの企業ブースとか多い方、
企業ブースとか多い方に行ったらあの人がめちゃくちゃ多くて、
はいはいはい、
湿度がすごい高い、
あ
雨降ってたから、
ね、
だからあの本当コミケ雲っていう、
はいはいはい、
雲ができるっていうやつが、うん、あのゲームマグモができてたっていう噂、
実際そのゲームマーケットの人の混雑具合を表すときによく通路ギュウギュウだ、どのぐらいギュウギュウだったかっていうのがあると思うんですけど、
うん、
今回どうでした？
もう全然移動でき、
あ
そうなんだ。
ね、1時かな、1時か2時ぐらい、2時ぐらいか行ってんけど、
うん、
もうそのおけいさんとね、りんよりとあの、
うん、
買ってきてくれて、もう買い回るので、
うんうん、
2時ぐらいでちょっと買い回り始めてるけど、はいはいはい、まあ、行かれへん。そこまでたどり着くのにもう息切れしたもんね。
移動に困るぐらい。
移動に困るぐらい人いました。
すごいね。
けど、あの幕張メッセの会場結構大きいんよ。
うん、
だから、全然人は入れててんけど、だから移動ができないとかのそういうトラブルはなかったけど、
うん、
まあでもなんか列がゆっくり動くようなイメージ、
ひしめき合ってたって感じ、
はいはいはい、
で、あの早く売り切れたところは早く売り切れて、そのリニョイの使いのやつ何個か買えなかったりとか、
はいはいはい、
あもうなくなるんやみたいな状態で、
ね、
うん、であの宮のブース、そのモブプラスのブースも全然そのひっきりなしというか全然途切れず、
うん、
うん、
あの人来てくれて、その12時以降ぐらいから、もう CU もずっと回って、今回2択取ってはったん
です。 CU 択を2つ、はい、
ほんで CU 択しっかり大きく取ったのは正解やったなっていうような、その CU 択も全然回って、ほんで商品も全然あの買っていただいて、
はい、
ほんで話もできて、で宮野さんが、
うん、
なんか一回旅だったら全然帰ってこんかった。
なんかその話してたね。
うん、その全然帰ってこんかったのはもしかしたらそこひしめき合ってるとこで自分の買いたいものをいっぱい買おうとしたら何やったやなっていうことで、うんうん、
あ、まあ、予約もいっぱいしてたみたいやからね。
そうそう、
回収だけでも大変や。
予約分回収だけで2時間3時間帰ってこなくて、
うん、だってそもそもゲーム始まる前に、うん、今すごいモチベーション高いからいっぱい予約してますってツイートしてたから、
うんうんうん、そうそうそうで、ね、宮野はどこですかみたいな感じの、こう、
うん、
やっぱ宮野さんと話したいって言った
ら、はいはいはいは
い、で宮野さんが帰ってきてクソーって言ってたから、
うん、
いや追ってって感じのだからここはあの予約回収はあすみません宮野ですって言って行くから
はいはいはい、
そっちの方がいいからって、けど直接行ってその、ね、ブースに宮野さんが行って話すっていうのも大事かなと思うんですけど、
まあまあまあ、
どっちかというとブースの方に来てくれる人の方が多いかもなって思って、
ね、うんうん、確かに
宮野に本当は会いたいな、そのブース来てくれるから、う
ん、あと宮野さんの場合はお仕事にもつながる可能性があるから、
そうそうそうそう、
余計におらなあかん、
そう、うん、で今回、合計5人で回したかな、
はいはいはい、
うん、俺含めて、
うん、じゃあ1日目はめちゃくちゃ人がいてい
たいた、
2日目はどうでした？
2日目はまあさすがにゆっくりはしててんけど、
うんうん、
まあ、今回おっさん水産という形で、
うん、
まあ、いつも通りちょっとこうグレーブラッド あの倉庫にあるやつ品みたいなの出したりとか、
はい、岩倉品
ね、なるほど、
っていう今回なぜか爆裂人気になってしまったゲームを作ってしまいまして、
はい、
あのイルイランっていう、
ね、イルイランはね、あのゲームマーケットより前に遊ばせてもらっておもろいってなってホラボドで紹介したんですけど、
うんうんうん、
まあ、どんなゲームかっていうとシンプルにあのカードが2から7、
うん、
で 2枚、2は2枚、7は7枚、
うん、
でインディアンポーカーしてこれいる？いらん？っていうのを全員に聞いてみ
る、うん、
でいるって言った人の中で自分と含めているって言った人の中で配ると、
うん、
で全員いらんって言ったら誰でもか配ると、
うん、
で数字が重なったら爆発すると、
うん、はいはい、
でその爆弾が爆弾に変わる、で爆弾が2つできたら負け抜け、
うん、
でそれか5種類数字を集めたら勝ち、
はいはい、
めっちゃ単純なゲームやねんけど、
うん、
大体の人に評価が、
うん、
これはあかんっていうか、なんか文句言う人がいない
心理戦なのよ結構、
はいはいはい、
そうでインフルエンサーというかそれなりにゲーム、うん、それなりのゲーマーが評価してくれたから、うん、すごいツイートしてくれてその一般の方も来た時に、はいはい、何で知り合ったんですかって言ったらいや X で、
はい
はい
は
い、すげえなインフルエンサー
確かに
俺もなりたいインフルエンサーって思いながら
イカさんはまず VTuber にならなあかんから
あそう VTuber にならなあかんイリアムをちょっと研究中で、
はい、
でそれでこう結構だからめちゃくちゃ早く終わって、
うん、
もうなんかそれでもう一個あのチェーン先輩というね
チェーン先輩
酢豚が頑張って作った
なんかねチェーン先輩に怒られるっていうゲームなん
ですよああはいはいはい
その大学のサークルとかでその鼻からチェーン出してる
概念的なね
そういう概念そのチェーン先輩っていうのが、うん、みんなそれぞれ可愛い妹がいて、はい、チェーン先輩に狙われたら困るから、はい、自分の妹はなんか全然ダメですよって言うねんけど
周り
の
人間
がそのあのプレゼンしてきよるんです
よ、はいはい、
それはそれでおもろい
この妹は可愛いんですよってこういう点で可愛いんでカードがあってカードは全部褒め言葉なんですよ、
はいはい
スポーツ万能とか、うん、すごい褒め言葉ばっか書いてあるから、
うん、
基本出したら褒め言葉になるっていう、
うん、
だからなんかそれでチェーン先輩役の人はこの人必ず勝利するらしいんですけどゲーム上からチェーン先輩役になったら必ず勝利するらしいんですけど、
うん、
お前の妹いいじゃねえかって言って連れていくってそうやって連れていかれた妹連れていかれたりとか負けっていうやばいゲームなんですけど
そのロールプレイなんかおもろい
一人一応負け決めのゲームではある
負け決めのゲームなんですけど、はい、あとだいたい1回やるとロールプレイに疲れて懲りるんですけどめちゃくちゃ可愛い妹ができるんですよ。
そうだよね、そうだよ。なんか連れて行かれたくないみたいな架空妹ができるゲームだから結構いいよな。
で最終的に自分の妹自慢始まるんですよ。そう、コプレイヤーが。
なるほどね。
なんだかんだ言ってうちの妹いいよな。
あでもまあチェーン先輩は完売せず。うん
全然宣伝せんかったから
存在を知られてない
今現状存在知られてない
現状宣伝してるから、
うん、そうおっさん水産は基本的に宣伝してないし、うん、今回イルイランも多分直前で作ってると思うんだけど
そう、ね
うん、そうイルイランは多分ゲームが本当に面白くって、うん、直前で遊んだ人が次々多分ポストされてると思うんだよね、はいはいはい
だから1週間もかからずというか制作は2日ぐらいでできてるんで、うん、
すごいスピード
うんだからなんかもしね遊びたいいう人が
この
ラジオ聞いておられれば、
はい
はい、追加生産してるっぽいんであ
そうなんや
ちょっと相談してもしかしたらその送るかもしれない
なるほど、うん、まあまあまだねどっか手に入る方法があったら、
はい、
ちゃんと大々的に今度はやりましょう
そうですねはいはい、
はい、
でそんな感じでまあ2日目は晴れたんで、
うん、
あよかったね
うんなんか結構来ていただいてそれでまあやっぱ日曜日はまあ少なめというか、うん、ブースも少なめに
来
てて、うん
はいはい
まあ落ち着いた感じで、
うん
うん、それでもう、終わってなんか月曜と火曜はなんかやったら平さんとずっといたなって感じだった
あサニーバード
あの新店舗がオープンされると言われている、
はい、
サニーバードのお話バーって聞いたりして、
うん、
だからえらい長期滞在今回しましたっていう話でございました
なるほど、はい、なるほど、はい、じゃあ後半はゲームの紹介です
はい、
はい
です
はいゲーム紹介をいたします
イエーイ、
今回紹介するゲームはテーブルトップクライマーでございます、
うんはい、
ゲームマーケットで販売されておりましたゲームでこちら、ハレルヤロックボーイさんの、
うん
ゲームですね
有名サンプル
ゲームデザインは島村さんです、
はい
はい、でこちらのゲーム簡単にご紹介していこうと思いますがいわゆるゴーアウト系、
うん
ゴーアウトっていう専門用語よくわからん方向けに言うといわゆる大富豪系、
うん、
ゲームでございます、
まあ、ゴーアウト戦国時代ですから
今ねゴーアウトめちゃくちゃ多いらしいね実際何やろどこ見てもゴーアウトばっかりじゃんって言ってる人がいました、
はいうん、なんかちょっと前はね取り手が多かったですけど
そう、まあ、取り手もね未だにまだ結構多いみたいなんですけど、
うん
まあ、今回もゴーアウト系大富豪はいっぱい出てて、まあ、今後こちらのテーブルトップクライマーもご多分にもれず、まあ、いわゆる変態大富豪的な、ね、ルールが多い大富豪やと思ってもらったら分かりやすいです、
うんはい、
でゲームが始まったらまずカードが配られます、
うん
まあ、大富豪と一緒ですよね、
うん、
手札が配られてでそれを出し切ったら勝ちっていうのは大筋変わらないです、
うん、
が、このゲーム全部で5ラウンドやっていって、
はい
まあ、その中で1位になったら何点とかっていうのがラウンドごとに決まっているので、
うん、
一番点数稼いで人が勝ちなんですけど5ラウンドやる中で手札がずっと変わりません、 というか、ちょっとずつは増えてはいくんですけど、うん、もう手札構成配られたやつからどんどんどんどん増えていくだけで、うん、そこからの入れ替わりなどは基本的にないです。
デッキ構築、
デッキ構築的な要素があります、うん、はい。まあ、構築とは言っても自分で選んで買ってくるわけではなくて、まあ、配られたものをどう使うかっていう風なところに、面白さが置かれているんですけど、
確かに、
うん、はい、で説明していきます。ゲームが始まったらまず最初にこのラウンドの特殊なルールが、うん、配られます。配られてかオープンされます、
はい
はい、これがですね、例えば、まあ、通常の大富豪と同じルールですよ、うん、得意なしっていうものもあれば、うん、いわゆる革命ルールですね、うん、強さが上下入れ替わる、数字が大きいカードほど強いってなってるものが逆向きに小さいほど強いっていう風に変わる、うんうん、っていうもののルールがこのラウンド中適用されますよみたいなものだったり、
うん、
あるいはちょっとハンデを背負うことで勝利点数が上がりますよみたいなルールだったりっていうのが様々にあるんですけど、はい、まあ、このラウンド中これですよっていうのがまず表示される、うん、
なるほど。
そしてじゃあそのルールだったらばということで手元に持ってる、まあ、自分専用のデッキですよね、
うん、
の中からこのラウンドで使う、手札を決めます、
うん、
これもランダムに決まる、その10枚の山から5枚引いて使うとかじゃなくて、うんうん、持ってる中から10枚の自分の手札リストを作るんですね。で、それを持って、スタートってなったら、大富豪よろしく手番順にカードを出していって、
は
い、で1番目に抜けた人と2番目に抜けた人が点数っていう形になります、
はい、
で、1番目に抜けた人はもちろん点数高いです、
うん、
でさらに次のラウンドスタッピーになります、
はい、
そして、補強カードと呼ばれる、うん、追加の手札、まあ、追加の、山札ですね、うん、から1枚引いて、自分のその、デッキに増えます。
1位の人も増えるんだ。
そうです。そして2位の人は2枚、3位以下の人は3枚、はい、この補強カードが手に入ります。
なるほど。
で、補強カードというのは基本的には、強いものが多いです、うん、あるいは使い勝手がちょっと特殊なやつですね、うん、手札に最初から入っているカードというのは1から7の数字です、うん、でさらに4色あるというふうな構成になって非常にシンプルなんですけど、
うん、
この補強カードは、8から先、
うん、
8、9、10、11、12、13、14まであるのと、
うん、
さらにその4色あるスートっていうのが、オールマイティのものがあったりとか、うんうん、っていうふうな感じで結構特殊なカードになっています、う
ん、はい
はい、でこれをまあちょっとずつカードを増やしていきながら、うん、その中でじゃあどれを使おうっていうふうなことで、考えて、
うん、
で、必要なカードをデッキから出してきて戦うを5ラウンドやるっていう形です、
うん、
でじゃあカード出してくるって当然強いカードほどいいやんと、
うん、
でかい数字がええやんけってなるかもしれないんですけど、まあ、この出し方ですね、
うん、
がちょっと特殊な種類があるので必ずしも数字が大きいだけでは強いわけじゃないですよというふうになっています、うん、カードの出し方、1枚出しシングルという出し方、
はい、
でさらにセット出し、2枚セット3枚セットって出す方法です ね、
あ、ありますね。
これは同じ数字をまとめて出す方法です、
うんうんうん、
でさらにランっていう考え方、いわゆる階段出しですね、
うん、
同じ色の、まあ、同じ数との、数字が、階段になっているもの2、3とか2、3、4とかっていうふうになっているので、まあ、2枚出しも OK です、
うん、
っていうふうになっているので、まあ、自分の山札次第では、
うん、
いやまあもちろん12の方が強いんだけど1、2、3、4って4枚階段で出せるんだよってなったら下の方を使いますよねということです、
はい、
でさらに、この補強カードの中には特殊なアイコンが含まれているものがあります、
うん、
これがね結構その大富豪のローカルルールが再現されているようなやつになってるなと思うん
ですけど、8切りだったりとか、
そうです、8切り8流し矢切りなんかって言われるその場を強制的にリセットするっていう効果が、8にあったりとかですね、いわゆるイレブンバックって言われる、入れ歯とか言われる、一時的にその、カードが流れるまでの間、革命状態になる、上下の強さが変わるっていう風な、うん、ものだったりとか、いわゆる十捨てとかって言われる手札から追加で1枚捨てますよ、
はいはいはいはい、
みたいな効果を持ってるもの。
なるほど。数字はちょっと違うけどね。
そう、数字は違うんだけども、うん、そういった世の中のローカルルールの中でも結構よくメジャーで使われているものっていうのが、アイコンとして書かれてるカードを出したら特殊効果が発揮されます。
はい。
で、他にもですね、1枚で2枚分として扱いますよみたいなやつだったりとか、まあ、いわゆる砂嵐的な、あのこのアイコン3つ同時にプレイしたら、絶対最強になりますよみたいなやつとかみたいなのがある中で、じゃあどのカードを採用しますかっていうところをちゃんと考えながら、うん、自分のデッキ構築的なことをしていく面白さもあるゲームでございます、
はい
はいはい、でルール説明今ので9割9分終わってます、
うん、
はい、あとは細かい処理ですね、なんか強いカード同時に出した時にどうなるんやとか、
はい、
特殊効果どうするんやみたいなところさえ分かればあとはプレイできるというふうになってます、
うんうん
う
ん
う
ん、
というわけで遊んでみた感想を聞いていきたいと思うんですけど、イカさんいかがでしたか。
ちゃんとその 基本的な大富豪の遊び方をちゃんと残しつつ、
うん、
そのデッキ構築の要素、そのデッキが増える、
うん、
だから自分がどんどん強くなっていくっていうのは確実に面白いで、うん、あのそうやって自分がパワーアップするってあの日本人好きなんですよ。
好きっすね。
ロールプレイ的な、
うん、
は
い、じゃあリュウさんどうでしたか。
あのハレレロックボーイさんも、うん、あのご自身の X でおっしゃってましたけど、うん、フィッシェン、
フィッシェン、はい、
はい、あのイカラジでも特集しましたけど、うん、どんどん強くなっていく、あれは大富豪、
大富豪、まあゴワド系でした、
うん、違う、取り手、
あ取り手か、
はい、
はいはいはい、
どんどん強くなっていく取り手、
うん、
をなんかこうリスペクトしてますみたいな、
うん、
はい、っていうのがあって、まあ、あれはすごい数の山札があって、
あった、
もうどんどんどんどん取っていくみたいなタイプでしたけど、うん、まあ、あのテーブルトップクライマーは、山札の数は結構限られてる、
うん
うん、中でちゃんとこのラウンドに、勝利点がこう上がっていく仕組みがあって、うんうん、あのデッキが強くなってるなっていうことが、まあ、実感できるのは面白いなって、うん、いうところと、
はい、
あとなんだろうな、あんまり私ね、あの色が揃わなくて、
うん、
そのランって言われる567みたいな数の出し方はできなかったんですけど、うん、
はい、
でもまあレインボーがあるんで、
あーオールマイティーカード、
ね、そうオールマイティーカードがあるんで、それがあれば結構な確率でランができるんじゃないかなと思います、うん、
できます。私は1234と0123のランを作ってました。
そう、うん、Kさんはかなり引いてたんで、うん、それができたら気持ちいいだろうなっていう感じでしたね、
はい、
う
ん、とても気持ちよかったんですけど私は最下位でした。
はい
、はい、私もねやってみた感想として、私結構ゴーアート系好きで、
うん、
あのよくやったりするんですけど、あのちゃんとね運の要素もあるし、
うん、
考える要素もあるっていうのが良かったなと思います、
うんうんうん、
で、こういうねゴーアウト系とかで点数をつけるとやっぱ最終ラウンド絶対勝たれへんやんってなるケースがあるんですよ、
うんうん、
追いつけないなっていうこともありうるんですけど、
はい、
このゲーム、かなり挑戦的な、
うん、
カードが入ってて、
うん、
その最終ラウンドの特殊ルールのカードがクライマックスカードといって、
はい、なるほど、
最終ラウンドっていうのはあの手札の枚数が全員12枚
うん、
で、まあ、早く出し切った人が勝ちですよっていうルールなんだけども、はい、自分だけその手札の枚数、
うん、
まあ、デッキからの採用枚数増やしていいですと、
うんうんうんうん、
だから出さなきゃいけないカードが大富豪において増えるのはもちろん不利なんですよ。
確かにな
んだけどそれを自分でその稼いを貸していくことで、
うん、
増やした1枚につき1点増えると、
そう
勝利点がなので逆転を自分で考えて作れるんですよね。
いや、まあ、5アウトならワンチャン数多くてもバンって出せるから、
うん、そう、うん、ランとかセットを使って一気に出すことができる可能性があるので、
うん、
あの多少多かろうと、
うん、
巻き返せる可能性がある、
あるある
っていうところもあって、うん、あの勝負を投げなくて済むっていうのが非常に私好きです、う
ん、あ、いいですね、
うん、はい、っていうのがこのゲームとして非常に良かったっていうのと、あとまあシンプルに大富豪を魔改造していくと、うん、どんどん細かいルールがめちゃくちゃ増えていくんですけど、
それはそうですね、
でもこのゲームはなんかね、あの必要十分というか、
うんうん、
あの有名どころのルールだけちゃんと取り入れた上で、
うん、
このゲームオリジナリティの強すぎるなんか特殊な効果みたいなのは入ってないので、はい、スッと入れる、
うん、なるほど、
のでゲームの合間とかでも広げやすいやろうなという感じです。
30分って感じのね、
う
ん、
そうですね、
時間でしたね、
はい、ということで、ね、使い勝手もいいし、
はい、
だから普段あのボードゲームやらない、
うん、
大富豪はやったことあるよという人にも出しやすいゲームかなと思います、ま
あ、ちょっと細かい処理がごちゃごちゃあるので、
あー、そう、
まあ、そのルールを把握してるよっていう人が一人いるべきだと思いますけど、
そうですね、うん、なんでそこのレクチャーだけできれば、非常に楽しめるカードゲームなんじゃないかなと思いました。
はい、
けどまあ、はい、特殊カード結構あるじゃないですか。
ありますね、
うんうん、
だからごちゃごちゃしてるんかなとかちょっと分かりにくいんかなって思ってんけど、
うん、
まあ 1,2 ラウンドやったらすぐにスッと入ってくるというか、
そうそうそう、
その大富豪の元のやつをやり慣れてたら大体同じルールなんで、
うん、
もう全然困ることはないというか全然遊びやすいゲームやと
思う、だと思います、
はい、だからそのめちゃくちゃ変態大富豪みたいな感じではなく
ですね、
その基本、まあ、分かりやすいルールがね、
基本プラスデッキが増えるよっていうタイプなんで、
うんうんうん、
実はそういう点ではあの分かりやすいゲームになってるかなって思って、うん、であの強くなろうと思えばなぼでもなるか、なんか中でもできるなと思います、うんうんうん、
確かに、
うん、これいいですね、
はい、おすすめゲームでございました、
ゲームマーケット2025春注目の新作ボードゲームでも、まあ、その8票以上入りましたっていう、
うんうん、
あの票の入った数、
うん、
20枚がついてまして、
うんうん、
あとはまあフォアシピセレクションにもね上がったので、 かなりこう評判、前評判から高かった作品だなって感じですね、
うん、すごい遊びたくなる、
うんうん、はい、うんうん、というわけでこちらどうやったら手に入るかはまだ分かんないんですけど、
はい、
はい、あのもし手に入る機会があったらぜひ遊んでみてください、はい、
そうですね、
ぜひ
おすすめでございます。
はい、というわけで今日紹介したゲームはテーブルトップクライマーでした。
はい、エンディングのコーナーというコーナー、
はい、
はい、
終わりの回という回みたいな、ね、はい、今回はボドットのコーナーをお休みいたしまして、ここでございます、はい、
ボードゲームカーニバル注文が福岡の方で行われるようで、
はい、
はい、それにあの3人とも行きます。
はい、珍しく私も行きます、
うん、はい、以下の方は、おっさん水産で畑さんと共に物事やってたりします、うん、
はい、
うん、そのでっかいお泊まりイベントなんですよ、
う
ん、
そうですね、
そのボードゲーム大祭っていうのが、うんうん、あの静岡御殿場でありまして、はい、その静岡御殿場あまりにも気に入りすぎて、
うん、
なんとか福岡でもできないかなと行われるイベントって感じで、あ、
そういう経緯だったんや、
うん、そうそうそうそう、もう平さんとか気に入りすぎて、
はいはいはい、
で、平さんとケンビルの丸太さんかな、
うん、
の主催って感じで、あの、4回目なるかな、ミニカに合わせると、
はいはい、
うん、それであの新しい会場で、
うん、
また大きいホテル、
あ、確かにすごい綺麗なとこやなと思って、
そう、ほんでもう結構なブース数立ち上がるんで、
うん、
まあ、それであの泊まりじゃなくてもあの、うん、当日だけでも、
はい、
あの、はい、そのイベントは入れるんで、
うんうん、
全然来ていただければなと思います。細かいことはボドカニで調べてください、
はい、
で、あの、お経入りにより夫婦も、
はい、今回子供連れて行きます。
すごいね、
なんか、ね、その家族プランっていうかそのお泊まりプランがあったんで、 あれに、申し込んでればイベントも参加できるし、
うん、
その土曜日夜とかにあるゲーム会にも参加できる、
はい、
で、
じゃあ土曜日泊まってみたいな感じで、
うん、
そうそう、
めっちゃおもろいね。
そうだから結構楽しみにしてます、
うん、
結構なかなかメンバー来るというか、うん、有名人もかなり、うんうんうん、あのやっぱお泊まりのその大きいイベントっていうのがあんまりないから、
うんうん、
すごいみんなワクワクしながら来るっていう状態、
うんうん、
でもイベント立て込みですよ、
はい、
でもまあぜひ来てみてください。
はい、は
い、ということでエンディングメッセージです。
はい、
このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりとおけいのいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてかハッシュタグイカラジでポスト、うん、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
はい、
今回のお相手は
イカと
りのりと
おけいでした。
いかがー